すべビビ。はい、すべビビ始まりました。今日もよろしくお願いします。聞くお惣菜という、僕が妻と2人でやっている雑談をする番組があるんですけど、ポッドキャスト番組があるんですけど、それの中で昨日かな、収録時点で昨日の配信で第115回で、娘が喫音持ちなんですけど、それにまつわる話をいろいろとしたんですね。いつもよりもたくさん、X や Discord でご感想をいただけて、おおむねポジティブで、ほっとしているところなんですけど、ちょっとなんかあの回で、収録した後にまた話したことを思い返して、ああこういうことも言えばよかったのかなって思ったことがあったので、ちょっと今日はそれをつらつらと話してみようかなと思っております。まずですね、話すモチベーションの部分ですよね。なぜその話を、お惣菜でするのか、ポッドキャストでするのか、公開されるところでするのかということなんですけど、これを語るために2つのレイヤーがあって、まず一つは、あの聞くお惣菜という番組は僕らがその時話したいことを話す番組であるということ、なので、なんて言うんだろうな、その喫音の話、なんて言うんだろう、障害とあえて言っておきましょうか、喫音という障害の話をすることというのが、なんか特に特別だったわけではなくて、その話したくなったから話すというような面があるんですよね。だからそうか、逆に言うと特別な話題ではなくなったということなんだと思うんだよな、僕らの中で。というのが一つありますと。で、もう一つあるのは、なんて言うんだろうな、喫音というものについて、僕は全然知らなかったし、調べていくと、これは知ってる人が多いほど生きるのが楽になるものだなと思ったんですよ。配信に対していただいた感想でも、なんか知れてよかったとか、知らなかったとか、っていう話がありまして、で、特に話し方に関するアドバイスを善意でしてしまいそうだという話、これは僕自身もすごい分かる話、分かる、捉え方、感想なんで、そうだよなと思うんですけど、これがまさに、知ってると当事者も周りも楽になるやつなんですよね。喫音って人と関わらないと、人と話をしないと出てこないんですよね。だからそういう意味で、なんて言ったろう、障害がその当事者の中にあるのではなくて、その当事者と他人との間にある障害だっていうような捉え方もできると思うんですよね。 あ余談ですけど、なんか身体障害とか他の発達障害とかも、まあ、似たような捉え方ができるかなと思うんですけど、まあそれはいいとして、うん、だからその、コミュニケーションを取る相手方が吃音についてある程度理解しており、それによってコミュニケーションが毀損されないということを十分分かっていれば障害ではなくなる、あ、なんつうと不都合ではなくなるというものだと思うんですよね。だからそんな風に捉えてくれる人が周りに多ければ多いほど、問題なくなるというかというものなんですよね。で、まあこれ打測ですけど、よく考えてみると、コミュニケーションに時間がかかるという以上の不利益特にないんですよね。多分コミュニケーションを取る他者側の視点から見て、時間がかかるとかテンポが悪いとかっていう以上の不都合がちょっと思いつかなくって、でそれって、外国語勉強中の人が一生懸命その言葉で話そうとしている場合みたいなものじゃないですか。だからこれをもって、なんだろうな、それを障害と呼ぶのかどうかっていうと、なんかその症状自体が障害なんじゃなくって、その相手方の反応の方がその現象を障害にしているというような構図だなというふうに思いますよと。はい、まあ打測でした。ということで、でこれは多分惣菜本編の方でも話しましたけど、うちの娘の、幸せのためという面はもちろんあるんだが、それ以外100人に1人いると言われているので、それ以外の喫音当事者の幸せのためでもある。これはまあなんかおせっかいというかおこがましい話でもあるし、ね、それを望まない人も、まあ、もちろんいろんな考え方がありますからね、いるんで、なんかこう押し付けがましい話ではあるので、あんまり主張してもあれなんですけど、まあとにかく知ってる人を増やしたいと今思っているとっていうのが、話す理由の割と大きなところですかね。で、大人になると隠れ吃音という状態の人がいるんですね。で、それは吃音を持っているんだが、例えば訓練によって吃音の出にくい話し方を身につけて、で日常の会話はそれで行えるようになっていると。だから、うまくコントロールできているうちは吃音が人に知られることがない。で、まあパッと見分かんないんだけども、本人としては、実は自由に喋れてないっていうことに悩みを抱えていたりするというような、隠れ吃音と呼ばれる、悩みがあるかどうかは人それぞれですけど、自由に喋れば吃音の症状は出るが、隠し通すことができる状態というのが隠れ吃音ですかね。という場合があると。で、それは例えば呼吸とかそういう体の使い方のコントロールであったり、話す内容のコントロールであったり、要は言い換えって言うんですけど、この言葉出にくいなと思ったら瞬時に別の言い方に差し替える、明後日って言いにくかったら2日後って言うとか、聞き手 って言いたか言えなそうだったら、いつも使う方の手、よく使う方の手、器用な方の手というとか、なんかそういう、言い換えによって結論が出なくしている人もいると。で、これどもる体で得た知見というか視点なんですけど、この喫音の症状への喫音への対処というのが、必ずしも良いものではなくて、なんか思う通りに喋れないということが別の形で現れているという、対処がそのまま症状であるというような見方もできるよとっていう視点があって、これはね、なるほどなと思ったんですよね。あの喫音の、連発、心発、難発ってよく言われる3段階の、進行度合いっていうのかな、があるんですけど、言葉の頭がおはようみたいに、連発、繰り返すもの、連発で、それを出ないようにしようとして、おーはようってなる。でこれを心発、伸びる、発生と書いて心発というと。で今度はそれも出ないようにして頑張って抑えて、おはようみたいな、言葉が最初が出ない、詰まるっていうのを難発、難しいと書いて難発と言うんですけど、まあ、これが症状が進んでいくと難発に至るというような捉え方がされていると、いろんなパターンあります。人によっては心発を経由しない場合もあるし、いきなり難発から始まる場合もあるし、なんかその辺は多分確定的なことは何も言えないんでしょうけど、一つの捉え方として、連発への対処が心発という症状になり、心発への対処が難発という症状になるっていう、うまく話そうとした結果症状が進む、だからこれ症状が進んでいるという捉え方もまたなんか、本当に正しいのかみたいなことを考えてしまいますけど、でそのどもる体で面白かったのは、その先にあるその難発とか、連発心発も含めですけど、喫音の症状が出ないようにする対処である言い換えすらも一つの症状なのであるっていうような捉え方もできるよねと。でこれを乗る、リズムに乗るとかの乗ると乗っ取られるっていうような言葉で説明していて、鮮やかだなと思いましたね。リズムに乗って踊れているのは気持ちよいのだが、リズムがないと踊れないとか、リズムによって体が動かされてしまっている、でリズムと外れた動きができなくなっている、あ、これ体が乗ってるんじゃなくて乗っ取られてるなみたいな。でその2つの状態っていうのは、切り替わりがあるとか、敷地があるようなものではなくて、表裏一体で混ざり合って存在しているのだよみたいな話がされていたんですけど、それがめちゃくちゃ面白かったんですよね。何の話かというと、だから喫音って、喫音が治るっていうのは何なのかっていうことの捉え方が複数あるよっていうことなんですよ。人によっては言い換えがスムーズにできるようになって、喫音が表に出なくなったことを治るっていう人もいるし、人もいるというか、定義することもできるし、発声のコントロール、呼吸のコントロール、体の使い方のコントロールによって、スムーズに話せるようになることを治るということもできるし、そもそも自然に喋っていて、何の気を使う、発声に気を使うこともなく、話す単語、言葉に気を使うこともなく、ただ自由に話せるようになったという状態を治るということもできるし、 で、もう一つ大事な捉え方は、吃音が出ることを気にせず話せるようになることっていうのが吃音が治ることなんだっていう風に捉えることもできるっていうことなんですよね。どもりをめちゃくちゃ出したまんま満足に話せているっていう状態を吃音が治ったっていう風に言ってもいいんじゃないか。で、その直すべき吃音、その定義で言う直すべき吃音っていうのはその人の中じゃなくってやっぱり人との間にあるんですよね。社会にあるんですよね。うん。で、それを多分今僕は目指していて、でそういう話をしてたんですね、きっとね。自分でも整理しながらですけど、今日このエピソードではそういう話をしてきたんだと思います。うん。で、なんだっけ、まあその話がしたかったのかな。方でもその去年参加した30日間の新聞という配信リレーで話したことと紐づくよねみたいな話をしてたんですけど、セクシャルマイノリティの問題っていうと変だな、の話題についてもなんか結構同じ構図だなとやっぱり思うんですよね。本人がどうにかするんじゃなくって周りの理解っていうのがやっぱり鍵になるよな、うん、というかという見方があるなって感じですよね。さっきの吃音が治るってどういうことっていろんなパターンが考えられるよねっていうような話と一緒で、社会を治すっていうね、社会を治療するみたいな、アプローチがいいよなと思いますね。うん。あるっていうことなんだよな、きっと。うん。で、自然に話題にできるようになったということは、そのバリアが、その障害が、なくなったということなのか、まあ少なくともかなり薄くはなったというようなことなんだと思うんですよね。うん。で、今日のこのエピソードとか、聞くお惣菜の、第115回とかを聞いて、で、吃音って知ってる人が、正しく知ってる人が多いほど社会がいい状態になるから、能動的に吃音の話題人にしていってねっていうような呼びかけってやっぱりまだ難しいと思うんですよね。 あのポッドキャストとこの今回のこのエピソードを聞いて、能動的に喫音について話題にみんなが出せるようになるかっつうと、そうではないと思うんですよ。それはやっぱりその人にとって自然な話題ではないという状態でしょうから、なんだけどやっぱり僕は知ってる人が多い方がいいと思うんですよ。だからあの菊尾総裁のエピソードをね、人におすすめする、お知らせするっていうようなことを、なんかできる場面でやっていただけるとすごく嬉しいです。その喫音について書かれた本とか、漫画とか、あと少ないけど映像とかっていうのはやっぱりあって、いくつか当たっているところなんですけど、まあ当然ですが、僕らとぴったり同じスタンスのものっていうのは、まあもちろんなくて、近いものはありますけどね、その僕らもそういうものを参考にしながら自分の姿勢、立ち位置、指針みたいなものを、形成していってるので、もちろん近いものはあるんですけど、でもなんかこの雑談形式のポッドキャストという形で少し気楽にね聞いてもらえるみたいなものを目指したつもりなんで、はい、気楽に進めてもらえると嬉しいなと思います。なんとこかな。はい、じゃあ今日も聞いてくださってありがとうございました。